御言葉の朗読をします。ガラティアの信徒への手紙第6章の11節から16節の朗読をします。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に、平和と憐れみがあるように。おはようございます。共に、この9月最後の日曜日のですね、礼拝を捧げることができます恵みを感謝 します。ガラテヤの信徒の手紙を読み続けて、結びの部分に入ります。ずっとしばらくの間、この手紙から御言葉に聞き続けてきて、間もなく終えようとしております。あともう一回だけ、今日ともう一回だけ、このガラテヤの信徒の手紙から御言葉に聞きます。こうして、最後の結びの部分に入ったわけです。私そこでちょっと考えてみたいことがあるんです。私たちは手紙を書くときに一番伝えたいことを、どこで書くのかということです。初めでしょうか、終わりでしょうか。通常、手紙というのは最初に挨拶の言葉を記して、大体こうだと思うんですね。最初の挨拶の言葉を記して、そして一番伝えたいことを、その本文が始まるところでまず伝えるというのが、常道ではないかと思うんですね。そして手紙の終わりには、もう何て言いますかね、そんなに大事なことは記さない、挨拶を、心を込めて挨拶を書いて、誰何によろしくとかですね、誰々さんによろしくとか、そういうようなことを書くというのが、通例ではないかと思うのです。しかしこのガラテヤの信徒の手紙では、そういう通例といいますか、通常のそういうやり方で書かれてはどうもいないのですね。終わりの部分に差し掛かっているわけですが、この終わりの部分でも実は非常に重要な、いや終わりの部分でこそ大切なことが述べられているようです。と言いますのは、ここでパウロが、この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと、言っていることからも分かります。こういうことが考えられるわけです。当時手紙というのは通常筆記者って言いますか、書記みたいな人がいて、口述で筆記するのが当たり前なんです、だったようですね。口で、今でも大統領とか偉い人はそうなのかな。でそれがでも、昔はもう通常、そういうことがなされていた。誰かが話して、そしてその話したことを書く人がいて、そして手紙が書き綴られていくというのが通常だったわけです。この手紙もここまではそのようにして書かれていたのではないかと言われます。ただこの終わりの部分に来て、ずっとここで大きな字でこの手紙を書き続けてきたっていうよりは、この終わりの部分に来てパウロが筆記者に、そばにいて筆記してきた人からペンを取って、ちょっと私に貸してくださいって言って、ここで大きな字で書き記し始めた、そういう言葉がここに記されているんじゃないか。 そう考えられるわけです。大きな字でっていうのはこれはこの言葉が大切だということを意味します。私もはものすごい字が下手です。すごい汚いですね、字がね。よく昔からテストなんかの受けた時に注意される。そのテストの答案が読めないみたいなですね。で、手紙を書くのがちょっと恥ずかしくって、そして手紙の書き方について、本を読んだり調べたりしたことがあります。そうするとこういうことを書いてあって、私にはとても新鮮でした。どんな字文字も同じ大きさで書く必要はない。やっぱり伝えたいことがあった時にはその字を大きな字で書いてごらんっていうふうにして書いてあったんですね。これは私にとってはすごい新鮮でした。この教会にも心文字を書く人がいますが、心文字みたいなのも大きさ違いますよね。このところにこう掲げられて、伝道集会の時とかにも掲げられたりしてたことありますが、やっぱり字の大きさが違ってたり、この墨字でも違っていたり、そういうことがあるわけですね。ここでパウロの字もここで非常に大きな字になって、そして伝えたいこと、伝えるべきこと、一番伝えたいことはこういうことだということをもう一度書き記す。そしてしかもそれを自分で心を込めて大きな字で記して終わるんですね。それが今日の箇所なんです。だからもう終わりなんだ、終わりだわって、もう終わりで大したこと書かれてないんだな、何にももう言われてないんだなみたいなことはないんで、むしろところが逆でして、ここは実は非常に重要なことが語られているということになるわけです。そして、とりわけここね、今日の聖書の箇所の中心となる御言葉、すべてのことはここに集中しているという言葉、一句の言葉がございます。それは14節です。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この言葉です。パウロはここでただ十字架、あるいはキリストの十字架という言葉遣いを使いません。私たちの主イエス・キリストの十字架と言ってますね。これ非常に丁寧な、そして厳かな公式的な言い方です。非常にここに何て言いますかね、パウロの思いが込められている。私たちの主イエス・キリストの十字架、この私にはとっての誇りは私たちの主、そしてイエス、さらにキリスト、その十字架、その他にあってはならない、決してあってはならない、誇りはここ以外にあってはならないというのです。そしてここでパウロはこの私にはっていう言い方をしています。あなた方はこうしなさいなんて、あなた方っていう言葉を使いません。この私にはと言います。あくまでもこの私にはなんですね。一般論言うんじゃないんです。他の人に押し付けるようにでもないんです。この私には自分自身のこととしてこのことを語っております。しかしですね、私はとても不思議だなと思うんですよね。いつものように今日の説教のためにこの聖書の箇所を前もって読みました。前もって読んだ時に、なんて言いますか、一番とどまってぐさっときたのはここのところなんですね。この私には誇るものが決してあってはならない。 パウロの自身の話として語られているんですけれども、この御言葉を聞いたときにとても不思議とですね、この言葉が自分自身に突き刺さってくると言いますか、自分自身に向けられてくるんです。つまり私はどうなんだろうって私は何を誇りにして生きているのか、何を誇りにして生きようとしているのか、何を誇りにして生きようとしているのか、生きてきたか、どうやって生きてきたか、何を誇って生きてきたか、またこれからどう生きるのか、何を誇りにして生きていくのか、そのことをなんか突きつけられてくるんですね。この誇るという字なんですけど、誇るという言葉ですけども、これ別の言葉で私は言い換えてもいいんじゃないかなと思っています。この誇るっていうのは信頼するってことです。何に信頼して生きるのかですね。またもっと別に言うと、より頼む、よりかかる、何によりかかって生きるんですかって何に、何を頼みとして生きるんですかってことでもありますね。こう誇るものに人はより頼んで生きるんです。そういうことです。そしてここには、今日の聖書の箇所には別の誇りに生きていた人たちのことも語られています。パウロとは違う誇りであります。パウロと対極にある誇りです。そこに生きていた人たち、割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。あなた方にも割礼を望んでいます。ガラテヤの教会の人たちが割礼を受けるようになることを望んでいる人たちがいます。あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしているとも、この人たちは割礼を無理やり受けさせようとしているともここには書かれております。ガラテヤの人たち、ガラテヤの教会の人たちというのは、みんなほとんどがですね、ユダヤ人ではなくて異邦人でした。割礼を受けてないんです。ユダヤ人じゃありませんから。その人たちがイエス・キリストの福音を信じてキリスト者となったわけです。その彼らに割礼を受けさせてユダヤ人にしようとしていた人たちがいたわけですね。パウロは彼らは、彼らがこのようにして何としても割礼を受けさせようとしているのは、ガラテヤの教会の人たちに割礼を勧めて、いや強制しようとしているのは何のためかというと、誇りたいためだと言ってるんです。自分たちが誇るために割礼を受けさせてユダ人にしようとしているというんです。どういうことでしょうか。どうして異邦人たちが割礼を受けるってことが、この割礼を進めるユダヤ人たちの誇りになるんでしょうか。ちょっと考えてみてください。こういうことってあるんですね。回収者が出るっていうのは、当時のユダヤ教の人たちにとって願いでありました。非常に強いそういう、ムーブメントみたいなのが起こっていたと言われます。例えばシュエスの時代にももうすでに起こっていたようですね。マタイによる福音書の23章の15節です。マタイによる福音書の23章の15節にこういうふうな言葉が出ていきます。イエス様の言葉の中に、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだとありますね。要するに、もう海外宣教でもしてたわけですよ。回収者を作ろうと、異邦人で回収者を獲得しようとしていたわけです。異邦人の中に、そして例えば百人隊長とかね、ローマ人の中にもユダヤ教を求めるような人たちがいたというのは、聖書の背景の中にいろんなところに出てくるわけですね。で、そして実際に回収者が出たとしますね。 回収者が出たとしたら、伝道した人は、その回収者を作った人は、生み出した人は褒められたわけですよ。すごいって、すごいなって褒められたわけですよ。偉い人だなみたいにやられたわけですよ。これがね、宗教っていうのはね、恐ろしいことなんですよ。なんかね、いい成果が出てくるとね、目に見える成果が出てくるとね、すぐ褒めるんですよ。そしてね、褒められた方はね、いい気になるんです。どんどんどんどんこう登っていくんです。そしてね、まあ誇る、要するに誇るってことですよ。自分を誇り始めるんです。でもね、そして誇るために一切のことをやっていくわけですよ。でも、誇る、立法を守って、ごめんなさい、割礼を求めるわけですけどね。で、私たちが誇れるように、なるためにあなたたち割礼を受けてくださいなんてことはもちろん言わないわけですよ。でも、割礼を受けなさいって言って、ていることの中に言うときには、例えばあなたたち割礼受けないと救われないよね、救われないよね、だから割礼受けなさいって言うわけですよ、当然。でも内側には動機があって、誇りたいために、肉に対して誇りたいためにやっちゃうんですよ。そういうことなんです。誇るためにやっちゃうんです。だから救いのためじゃないんです。パウロはそのことをよく分かってたんです。どうしてかっていうと、自分もそうだったからなんです。パウロもそういうふうにして、宣教の働きをずっと続けていた人だったから、よく分かったんです。で、あなたは神様から回収者を作れば、人から褒めそやかされて、周りから認められて、そして自分でもそれに満足して喜べて、ということがあったわけです。そして結局求められているのは人の目なんです。目だったわけです。で、人から認められることです。誇るのも結局自分で誇るわけですけれども、人に対して誇っているわけですね。人に対して誇りたいから、あるいは自分に対して誇りたいから、人間に対して誇っているわけです。あの人より自分の方がすごいだろうみたいな、認められるために人よりすごいぞっていう、人から認められるってことが目的になっちゃうわけですね。で、先ほど言いましたように、この誇るということは信頼する、より頼むということになりますけれども、だからこの場合は人に信頼しちゃうわけです。そして人に信頼して自分の価値を認めていく、自分で自分を救って生きていくという生き方なわけですね。神様は神様と言いながら、人間から認められることが一番になってしまうわけです。そして人のため に人の目にですね、人の目に、人間にこう、人の目というものにかなう仕方でずっと生きていくという人になるわけですね。しかしパウロはここで全く別の生き方についてここで語ります。パウロは全く別のところに立ちます。しかしこの私には、私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。こういうふうに語ります。ここでパウロはイエス・キリスト、主イエス・キリストを、私たちの主イエス・キリストを指し示します。しかも十字架につけられたキリストを指し示します。そして言います。この十字架こそが私の誇りだ、この十字架以外に私の誇りはないよって言うんですね。誇るものは他にはない。でもどうでしょうかね、この十字架を誇るっていうことは当時本当に分かりにくいことだったに違いないんですね。なぜなら 十字架は死刑の道具なんですね。十字架は痛み、苦難、苦しみ、また死、また呪いをも表します。実際福音書はシュエスが十字架にかけられた時に周りの人たちは十字架にかけられたシュエスをあざけって嘲笑していたと知る方みんな強調していますね。しかしそれを十字架をパウロは誇ると言うんです。そしてパウロはこの、聖書のこのガラテヤの信徒の手紙でパウロが何度も繰り返し語るのはやはりこの十字架のキリストのことなんですね。ちょっと振り返ってみたいと思います。3章の一節を見てみてください。このガラテヤの信徒の手紙の3章の一節にこういう言葉がございます。ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。ここで、パウロは十字架、かつてガラテヤの教会の人たちがパウロの福音の説教を聞いた時のことを振り返ってこのように語っています。そして十字架にかかりしままのキリストっていうふうに語っています。それを見たではないかと。キリストは十字架にかかっておられるではないか、今もかかっておられるじゃないかというふうにして語りました。そしてまたそのすぐ後の13節ではこう語ります。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですとあります。このやはりここでも十字架のことをパウロは語っています。そして今日の聖書の箇所のこの手紙の最後ではこう言います。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決して誇るものがあってはなりません。もう繰り返し繰り返しこの十字架をもう一度パウロは映し出していくわけです。ここでもその十字架を最後にもう一度示しているわけですね。そしてこの十字架を見上げるように語っています。パウロはこのガラテヤの信徒の手紙でもう一度この十字架をはっきり示すっていうことをしようとしているわけですね。かつてしただけじゃなくてもう一度そのことから離れてしまったけどもう一度この十字架のもとに帰るように十字架ということを伝えようとしているわけです。そして私たちの主イエス・キリストはなぜ十字架にかかられたのか、なぜ血を流して苦しまれたのか、呪われて死なれたのか、そのことについてここでパウロは言っているわけです。それは私たちの身代わりのために死なれたんだということです。キリストが十字架にかかってくださらなければ、実は私たちが十字架にかからなければならなかったわけです。私たちが、苦しみ呪われて死ななければならなかった、私たちが呪われて見捨てられて死ななければならなかった、滅びなければならなかったのが私なんです。こういう十字架の出来事が、しかしこの私のためにキリストが十字架にかかってくださるということが起こったわけです。そして神の子であるキリストが十字架にかかって死なれたんです。身代わりの死を死なれたんです。もうそれならばもう私たちのつまらない誇りは全く問題にならなくなるわけですね。この十字架を前にして私はこんなことをしました、あんなことをしましたとか言ってみても全く意味のないことです。あるいはまた人から認められましたとかですね、そういうことは全く意味を出さないわけです。私たちが十字架の前に自分を見つめるときに、私たちは神様の前に立たされて、そして本当に裁かれるべきほかない一人の罪人であるということを私たちは突きつけられるわけです。しかしまた同時にこの十字架において私たちは裁かれる自らを見出すだけでなくて、もう一つ愛されている自分自身を見出すことに導かれます。この裁きの向こうに神の愛、キリストの愛を私たちは 示されるわけです。このキリストは私の代わりに十字架について死んでくださった。この方が私の代わりに十字架で呪いの死を死なれた。だからもう私は呪われることはない。私はそのことによって救われる。このキリストの十字架は私の代わりであり、あなたの代わりなんです。このキリストは全人類のために十字架にかかって死なれたなんていうふうにはここでは言われません。これが十字架のメッセージというのの特色はそういうことじゃないんですね。全人類のために十字架に死なれたということじゃなくって、もっと別の言い方がなされるわけです。それがここでパウロはそのことを知っているわけです。ですからパウロはここで私ということを語ります。私ということで語るしかないんです。2章の20節でもこう言います。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ここでもパウロは私を愛し私のために身を捧げられたキリストと、十字架のキリストをやはり私ということで語ります。そして今日の箇所でもだから私という形で語ります。この私には私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものがあっては決してなりません。このように主イエスキリストは私の身代わりに十字架にかかって死なれた。言い換えれば、私の救いのために、あなたの救いのために、神はご自身の一人子を十字架にかけられた。神は私たちのことをそれほどに、要するに価値あるものとみなしておられる、みなしてくださった。一人子のイエスキリストと私たちの価値は同じなんです。だから私たちがこの自分の価値をこう自分で確かめないといけない、自分でこうつけないといけないなんてことはもはやないんです。だから主イエスキリストの十字架こそが私の誇りだと言います。人に対する誇りではないんです。もはや人間に誇る必要はなくなったんです。周りの人間がどう見るかは問題になりません。人がどう見るか、何を言うか、認めるか認めないか、そんなことによって自分の価値は決められない。人に決めさせられないんです。神がお決めになる。神が価値あるものとみなしてくださった。だから、自分で自分を救う必要はない。十字架のみを誇って生きる。私は十字架のみを誇って生きる。ですからパウロは言います。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているからです。世が私に対して死んだもの、私は世に対して死んだもの、つまり世が何を言うか、世がどう見るか、私をどう見るか、どう扱うかは問題にならない。それは、そういうことをパウロは語ります。そして十二節の肉において人からよく思われたがっている者たちというふうに十二節では語って、そして「ただキリストの十字架の上に割礼迫害されたくないばかりにあなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています」で、こういう生き方とは全く反対のことを語るわけです。実際パウロという人は迫害の中にずっと生きました。要は彼を嫌って、世のクズのように扱い、お前なんていない方がいいってずっと言い続けてて、あざけられ続けていたんです。しかしパウロはそれで揺らぎません。そしてそれどうしてかというと、パウロにとって十字架こそが誇りだからです。しかしこの私には、私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この御言葉に聞くときに、この私というこのパウロの言葉が、この私と皆さん方、あなた方、あなたとですね、重なってくるんですね。結局私が問われてくるわけです。私は何を頼りにして生きていくのかと、私は 何を頼りに生きていくのかと、何を誇りにして生きていくのか、人に対して誇りながら生きていくんでしょうか、人の見方、評価、 判断に寄りかかって生きていくのでしょうか。それはあまりに不確かですね。人の評価っていうのは変わるんです、すぐに。そして私たちはできていたこともすぐにできなくなります。当てにならないですね。そこでは確かにされません。私たちもパウロと同じように、私は決して十字架の主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりませんということを語るように招かれています。ここに立つようにと招かれています。この私には私たちの主イエスキリストの十字架のほかに頼るものはない、決してないと。そしてパウロはこの箇所をこんなにも大きな字でというふうに言って、この結びの部分を書き始めました。私はこんなことを想像します。パウロはこのどんな字で書いたかなって、そして大きな字で書いたでしょう。でも一番大きな字で書いたのはどこかなって思うんです。私はこの言葉だと思います。私たちの主イエス・キリストの十字架、これをパウロはものすごい大きな字で書いたんじゃないかなって想像します。心躍らせながら、これだけが誇りって。でもパウロの人生ってのはそうだったんですね。イエス・キリストの十字ことが誇りなんです。この誇りというのはね、ある人はこう言いまして、この誇るっていうのは歓喜の表現でもあると言ったんです。十字架を誇るっていうことの中に、要するに喜びがあるって言うんです。いや、そしてその人はこうも言いました。賛美っていうことがあるんだと。喜びがあって、この言葉の中には賛美があるんだと。つまり礼拝っていうことがあるんだと言いました。まあ、今日私たちも礼拝してるわけですね。この礼拝っていうのは 何をしてるのかというと、結局この十字架のみを誇るということなんです。もう十字架のみを褒めたたえるということなんです。で、私たちはすぐ自分の価値も、自分がどう生きていくのか、何に頼っていいのかも分かんなくなります。でもここなんです。先週ね、私はもうちょっともう木曜日に講演しました。認知症とキリスト教信仰といいますか、牧会ということに主題にして、まあ、話をしました。すっごい大変でした。もうちょっとフラフラになりながらですね、準備をしました。で、そしてでも見えてきたことがありました。で、こう一連の、まあ、母のことがあったり、まあ、今までの牧師としての生涯の歩みの中で、どうしても見えてなかなか分かんなかったこと、いろんなことがつながらなかったことが少しつながってきたように思っています。その中で認知症というのはやっぱり本当に厳しい出来事ですね。で、そして確かに認知症には辛さがあり、いろんなことがこう分かんなくなったり、できなくなったり、こうその人自身のその人らしさみたいなのが消えていったり、いろんなことがなくなっていく。ある人は名札が外されることが認知症だと。その人がその人であることの、まあ、印みたいなものがこう奪われていくですね。それが認知症ということだということをもう一度突きつけられました。でももう一つ残っていくものがある。残っているものが必ずあるんです。その残っているものに目を留めるってことが重要だと。そしてこのことが非常にやっぱり鮮やかに示すことがあるんですね。それは何かっていうと、自分の母のことで起こったこともそうなんですけど、そして教会でいろんな人たちに起こったこともそうだと私は思っていますが、結局何が私たちを救うのかっていうことを非常に明瞭にこの事柄は示すってことが多いんじゃないかということなんです。つまり私たちを救うのは、私たちが何をしてきたかとか、 そういうことじゃないんですよね。人からどう思われてたかっていうことが私たちを救うわけじゃないんです。つまり今日の聖書の言葉で言うと、何を誇って生きるのかっていうことが、ここでもそういうことでも問われているわけです。そしてそれはやはり紛れもなく私たちの主イエス・キリストの十字架こそが私たちの救いだということを私たちにまざまざと見せる事柄だということを私は思います。それでそういうことでないとしても、私たちの人生のこれが真実ではないでしょうか。現代社会はやっぱりこのことがやっぱり分からなくなってるんですね。自分の価値とか、こう人の目ばっかりで自分をこう保とうとして、そして分からなくなってる。でも私たちが誇るべきものはここだよって、私たちが喜び頼みとすべきことはここだよってっていうふうにして、今日の御言葉が最後に大きな字を書いて、私たちの主イエス・キリストの十字架ここだみたいにして書かれて終わってるわけです。そういう御言葉であります。このキリストの十字架を誇りとし、今日も私たちは喜び神様に栄光を期したいと思います。私たちにではなくて、イエス・キリストに全ての栄光を期し、キリストを賛美し、そして感謝し、褒めたたえ、喜ぶ、そのことを私たちは今日もしたいと思うのです。そして人生において私たちも、ね、自分がいろんなことあるんです。いろんな風になります。だけど 最終的にやっぱりここに生かされたいと思うのであります。この私たちの人生を通してもイエス・キリスト、私たちの主イエス・キリストの十字架という字が大きな字として書き残されるように祈り願います。お祈りをいたします。父なる御神様、私たちの主イエス・キリストの十字架、この十字架の字をはっきりとあなたがここで御言葉を通して私たちに書き記し、この十字架が何であるのか、この十字架こそが私たちがより頼むべき、私たちが誇りとすべきただ一つのことであることをお示しくださり感謝をいたします。新たな思いで今日から一週の歩みを悔い改めを持って始めることができますように、そしてキリストを褒めたたえ、キリストの十字架の恵みに感謝し、かくなる私が救われてあることを喜び祝うことができるように、そしてあなたを褒めたたえることの中に生きることができるように導いてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。